One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマガジン、サリとて書くだけじゃなくしゃべりだって感じになれば僕モテクルーがトークで発信 We are 僕モテポッドキャスト、ボリューム何回か
ちょ
っと、ね、そうだそうだ、一応ボリューム何回か調べたんだよ。なんだっけな、270いくつかな、なんか
来てますね。
すみません、ダラダラと始まりましたが、あのね、もともとポッドキャストでやっていた番組なんですけれども、あ、275回目です、今回
275回、
で、ポッドキャスト音声だけでやっていて、で、YouTube に今年から移行して、
はい、
でも、赤嶺さんがいなかった、まあいいか、
あれ、
そして、また YouTube で、YouTube してポッドキャストで聞きたい人がいるなという話もありまして、音声も復活いたしまして、はい、第2回目
な
ります。前回はね、ワンビンの司令官を
はい
ありまし
たけど、8時間の映画を
復活にふさわしい、
久々でね、かなりヘビーな作品でした
ね。良かったですけどね。で、今週のお題を最初に言っときましょう、はい、ピクサーのアニメ作品ですね、はい、2分の1の魔法
よ
っ、よいしょ、
はい、こちらをまあ、
待ってた、ざ
っくばらんに語っていきたいと思いますが、
ね、
そういえばでも前はなんかね、冒頭ダラダラと最近どうみたいな話してたと思って。
そうですね、ポッドキャスト
どうなの、この俳優の2人は最近、
最近どうですか、
どうですか先輩
僕ですか、
あ、私、
はい、どうぞ、小牧君どうぞ、ね、はい、私は、
はい、私は比較的ちょっと現場が続いてまして、
うん、あ、そうですか、
はいはい、コロナの対策もしながらですね、お仕事させていただいてますよ、ありがたいことに。
いいね、
するってえとあれかい、小牧で、ね、はい、やっぱりこうフェイスガードしながら待機してとか、やっぱこう、
あ、そうです
コロナ後の撮影になってるんですか。
はい、そうですね、本当に直前まではマスク外せない感じでやってますよ。
この暑い中大変じゃないですか。
あ、ただね、いいところもあってね、最近思うんですけどね、
はい、
本番結構直前ぐらいまでね、こうマスクしたりするんですよね、うん、で、まあ、フェイスガードフェイスガード透明なんであれなんですけどね、うん、こうマスクするとほら見えないじゃないですか、ここね、
半分、はい、
そうそう、うん、目のとこしか見えないでしょ、うん、だからなんかね、恥ずかしくなくて済むなっていうね、
顔合わせが
そうこれね、
そんなレベルで盟友やってんのまだ
ただね、問題もあってね、こう、はい、じゃあいざね、本番でってこう外すとね、むき出しになるじゃないですか、うん、顔が
急に恥ずかしい、
そう、急にむき出しになるじゃないですか、うん、ちょっと恥ずかしいですよね、
そっちの方が恥ずかしくなりそう、ね、
亀成さんはどうでしょう、最近。
私ですね、本当今暇を持て余してまして、いろんなところオーディション受けようとか受けたりしてるんですけど、物の見事に今連敗中でして、本当に暇してるんで、お仕事何かあれば呼んでください。
そうですね、亀
井
さん。
そうなんですよ、
亀井さんって事務所とか入ってるんでしたっけ。
入ってなくてフリーなんですよ。
ということは直接連絡してサクッとお仕事オファーできるってことですよね。
はい、そうです。インスタにもブログにもアドレスあるんで、どうぞお気軽に。
あ、そうなんですね。
ただ写真はちょっと撮ってもらいまして、ポートレートはちょっと夏っぽいの一本撮ってきました。撮ってもらいました。
なんかさ、ちょいちょい亀井さん写真撮るよね。
そうです。ありがたいことに、去年特に撮っていただく回数も多くてですね。モデルとかじゃないんですけど、ありがたいです。楽しかったです。
なんかいいですよね、うん、あ、やっぱその画面の向こう側の人というね感じがちゃんとするっていうかね。
ちなみに私はですね、事務所のその所属してるね、プロフィールの写真とかがまあよく、まあ、出るんですよ。なんか、うんうんうん、ほら出演者決定とかで出るじゃないですか、うんうんうん、丸10年経ちました。
そうですよね、
変えなさい
よ写真。
まあ、そのアーシャっていうんですか、この写真ね。
アーティスト写真ね。うん、はい、詐欺じゃねえかよ、もう。
10年前のものを今
撮ってる。だから、ちょっと髪の毛坊主っぽいので、なんかぐ、ぐ、
そう、グッとする。グッと、こう、こう、こう、
そうそう、なんかね、なんかこんな感じ。
あ、そう、こう、こう、
こんな感じのやつなんですけどね。
ぜひ、チェックしてください、こぼしね。はい。
10年前の私が見れますんで、はい。
あ、音楽はどうですか？ライブハウスとか。
いや、全然僕らライブないですけど、はい、はい、明日から、ちょっと、作曲活動に、合宿的に、僕らいつもダラダラしちゃうので、合宿的に4日間かけて、ちょっと4曲ぐらい仕上げようかなっていう。
へぇー。
面白い。お兄ちゃんと。
アーティスト
と、
はい、お兄ちゃんと、
そうやって。いいですね。
バンドメンバーと。あともう余計なやつも集まってくるっていう、本当にそれは、音楽活動なのかっていうぐらい、知り合いのミュージシャンも俺も行くみたいになってですね。
楽しそう。
もちろん、お兄ちゃんちで、はい。
ちょ、メイキング的なやつ回しといてください。
回しといてください。
面白くないと思う。
合宿風景
、ね、そう。あ、そうだね。曲できたらまたミュージックビデオとかね、僕もてみんなにもちょっとまたね、小牧君も久しく土地行ってないでしょうし。
じゃあそうなんですよ。俺もね、お兄さんの家また行きたいんですけど ね。
いいなぁ、行きたい。
アメリさんはまだ来てないだろうし。
はい。
ね、歩いて行ける。徒歩圏内にね、めちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんあるのよ。
さすがチェック済み。
三浦っていうね。
もう超うまい、超うまいの。
餃子よりも。
まさかの田舎にクソうまいラーメン屋がある
し。うわ、穴場、行きたい。
まあまあ、そんな話。ちょっとお湯にね、はい、みんなでこう活動できたらいいなということで。はい、じゃあ本編行きましょうかね。
はい。
よ今週の僕もてムービーは何だってことで、今週取り上げるのは、はい、改めて2分の1の魔法でございます。
よいしょ
ー、どんな映画か、すいません、今週小牧君見れてないのでね。
あ、すいませんね。私ちょっとですね、
うん、
見れてないんですよ。
はい、行きます、はい、まあ、上映したてだからね、うん、一昨日だもんね、一昨日上映開始だからね。
21日、
今日23日でもう収録してるんで、うん、まあ、それ見れてない人のが多いと思いますけど、うん、ちょっとどんな映画かざっくりいきます、僕から。
はい、はい、お願いします。
カメリさんがいけんなら、カメリさんが。
あ、私これ画面消えちゃうんですかね。
じゃあ僕
が携帯で。
あ、消えた。
はい、お願いします。
今ね、カメリさんのあれが出てるよ、写真が出てる。
あ、それは写真が違います
。あ、
写真が出てるよ。こういうやつ、
こういうやつ、こういうやつ、
やめろ。
全然違うよ。
こういうやつ。
もうこうしたなんかさ、ズームになってからこうダラダラ加減増えた気もするよ。
そんなまさか。
まあまあ、いいんです、いいんです、いいんです。いきますよ、はい、2分の1の魔法、リメンバーミー、トイストーリー4のピクサーアニメーションによる長編作品、亡くなった父親にもう一度会いたいと願う兄弟が、魔法によって半分だけ復活した父親を完全に蘇らせるため奮闘する姿を描いた物語、うん、
あ、そういう話なんですね。
意味がちょっと分かんないでしょ。ちょっと全体で言うと、ね、うん、なんか、うん、そもそも、ちょっと、世界が、エルフとか、うん、ケンタウロスとか、
うん、
がいる世界なの。
ああ、まあ若干ファンタジーっぽい感じなんですね。
そうです、そうです。うん、現代、もちろん現代設定なんですけど、
うんうん、
だ学校に通う少年とか出てくるんだけど、それエルフの人種だったりとか、
うんうんうんうん、
体の大きいドワーフみたいのいたりとか。
はいはいはい。
あとなんかちっちゃい鳥みたいのいたりとか、
うんうん、
まあそんな、なんかそので昔、この世界に魔法があって、
うん、
みんな魔法で火をつけたり物を浮かせたり空を飛んだりいろいろしてたんだけど、うん、
はいはいはい、
魔法を覚えるのが大変で、
うん、
みんなね電気を発明したり車に乗ったりスマホを使ったりしている今に至るみたいな世界設定なんです。
ああ、なるほど。
うん、そうそう。だから、もともと魔法があった世界線みたいな。
うんうんうん。
で、舞台的にはもうスマホがあったりするんで、現代。高速道路まで乗ったりとか、うんうんうん。で、みんなもう誰も魔法を使わなくなってしまったみたいな。
うんうんうん。
ところで、で主人公が16歳になりたての、ちょっと内気な高校1年生と、
うん。
2つ上で、なんだろうな、マジック・ザ・ギャザリング的な、こう、ボードゲームとかロープレイが大好きな、はいはい、2個上で、うん、多分今、大学浪人中のお兄ちゃんの兄弟と、
うん、
まあ、夫が死んでシングルマザーで育ててるお母さんがいたりとか。
うんうんうん、
3人
家族という中、そうそう、その中で、その少年、なんかね、まあ、ちょっと冒頭簡単にだけあらすじでもう少し小牧なく見てないのでね、
うん、
でね、
あ、まあ、でもね、俺ね、うん、ちょっと、うん、小耳に挟んだんですけど、
はい、
その弟役をトム・ホランド
そうそうそうそうそう。
あれね、スパイダーマンね。
そう、はい、弟役の声トム・ホランド、お兄ちゃんクリス・プラットで、完全に、
ね、じゃない
アベンジャーズですよ、ね、スパイダーマンとスター・ロードみたいな、
ね、超豪華。それはそのオリジナル版で見たいなって思ってましたね。
そうそうで、特にさ、うん、お兄ちゃんなんてなんだちょっとオタク気質でさ、すげえ格好つけるんだけどちょっと痛いとかさ、すげえスター・ロードに近いよね、うん、
ああなるほど
でまさに思春期でなんかこう前自分に自信が持てない、しかも実はその弟が魔法の才能が残ってて魔法使えるみたいなことになってくるんだけど、それもなんかスパイダーマン感あるしね、みたいなこともあるかもしれませんが、まあそんな物語でございました。
なるほど、
誰からどっちから行きましょうか。カメラさん、カメラさんから行こうかな。どうしましょう。
はい、
うん、
あの、あ、私そう、これ兄弟ものなんですよ。あ、うん、小牧根さん固まった。で、アナ雪で姉妹ものの後 で、リメンバーミーで家族ものの後で、兄弟ものっていうので、うんうんうんうん、どういう世界観で来るのかなって思った時に、あえてのイニシエの、こう、魔法を使える冒険ストーリーみたいなのを持ってきたのが逆に最先端だなと思ったんですよ。
うんうんうん、
で、画像はもちろんすごく綺麗で、いいんですけど、アネ雪みたいに逆になんかこう人間らしさがない、そのエルフっていうキャラクターにしたことが逆にすごい良くて、
うん、
で、男の子らしくじゃないですけども、冒険者になってくんですけども、なんだろう、なんか、やっぱり。
ちなみに、カメルサは、はい、何版で見たんですか？
私は字幕版で見ました。
あ、字幕版。
はい、オリジナル版で、
うんうん、
そう、吹き替えのがやっぱ多くって、結構字幕版当てに行くというか、うん、見に行くの結構ちょっと大変でした。
そうだよね、吹き替え版やっぱ多いよね。
多いですね、うんうん、数が全然違う。
一応ギリギリ夏休み家族向けでもあったりするしね。
やっぱり話の展開はピクサーさすがなんですよ。もう伏線をありとあらゆるところに張り、最後の最後までそれを回収する、うん、もう怒涛のラストとか本当に気持ちが良くて、で、うん、子供も楽しめるし、あの大人ももちろん楽しめるし、あとやっぱりこう兄弟姉妹がいるとなんとなくこう投影しちゃうじゃないですけれども、ちょっと上の痛いお兄ちゃんとかもちゃんと実は強気に出るには過去があってとか、その過去のこともいろいろ指してくるとか、うんうん、その辺やっぱりディズニーってかピクサーさすがだなってのは思いました、
うん、
最後はもう、うん、泣けます、泣いちゃいました、
うんうん、そんな感じですか。
あ、まああと一個、そのお兄ちゃんのトラウマじゃないですけど、
うん、
弟が多分生まれてすぐお父さんが亡くなって会ってないんですよ。でもお兄ちゃんは多分ちっちゃい頃にまだお父さんは生きてて、ちょっとだけ思い出がある、いくつかあるんだって妹弟に言ってたんですけど、一個だけ話してない思い出話が中にはあったんです。で、その話を話された時に、実はあのお兄ちゃんと同じ経験を私おじいちゃんでしていて、で、まあそれはものすごい個人的なことなんですけども、なんかこう不意に個人的なことを指してくるときって、あ、映画ってこういうことあるなっていう映画的なこともなんかボロボロそこだけ一人で号泣しながらすごい思っちゃいました。映画ってこういうことたまにあるなって。
まあ、家族に関する話だから、うこう自分に近い設定があるとちょっとビクってビビンってくるのはあるかもね。
ね、私は姉妹ですけども、その上のね、鬼下がいるっていうことと上がいるっていうことと、うんうん、その感覚だったりとか、うん、でも最後ね、弟のそのなんだろう、お兄ちゃんに対する気づきとそのマインドみたいなのがすごい良くて、あの上の立場からしたらすごい救われたというか、そこもほっこりしました、ね、見事でした。
言うたらね、まあ家族、うん、まあ男同士の兄弟ものプラス、なんだろうな、父か、
うん、
で男のなんかこう縦の物語だったりもするわけよね。お兄ちゃんは一応おぼろげながら父の記憶が3つ4つあって、うん、主人公のことはほとんどない、
うん、
ただ魔法でどうやらお父さんを復活させれるかもしれないってことになって、
うん、
そこで奮闘、亡き父を求めて奮闘する兄弟の物語がほとんどなわけ、2人で。まさにロールプレイングゲームみたいな、あ、一応魔法っていう概念がある世界だから、あの石を取ったらいけるみたいなことなんだけど、ちょっとここから一つ例で言うと、そもそも何が2分の1かって話を小牧でふわっとしてるじゃないですか。
あ、2分の1の魔法タイトルね、
お父さん下半身だけなんですよ、まず。
え、出たまさかの
復活できたのが
横割りだ。ちょっとね、そのさっきもさ、ちょっと冒頭で言ったけど、そうなんだ。お父さん半分しか、復活、半分だけ復活した父親っていうのは、本当に物理的に半分だけしか復活してない。
ベルトから下だけ。
しかも下せめて上であってほしかった。
これそこなんですよ、小池くん。上がないとコミュニケーションは取れないんです。
いやいや、ですよね。
はい。で、これが、なんかお父さんが2人に16歳の誕生日になったら渡してくれっていう魔法の杖があって。で、いや、絶対無理でしょ、こんなん無理だよって言って、弟が試してみたら、半分だけ復活できたの。弟はそこで魔法の才能に知るわけ。で、それもお母さんいないとこで復活させて、兄弟2人で。これはもう残り半分、お兄ちゃんは誰からも信用されてないけど、めちゃめちゃ昔の書物とかロープレイ的なこと大好きだから、
で、
俺
が歴史オタクなんですよね。
すごいゲームをやってて、そう、このゲームは全て本当の歴史から成り立ってるゲームだから俺を信じろって言って、もう一個なんとかって意思があればもう半分きっと魔法で戻せるから、それを見つけに行くぞっていうわけ。はたから見たら痛いお兄ちゃんなわけよ、ゲームばっかりやって、浪人生だしさ、そんなわけないじゃん、誰からも使用されない。でもすごい自信満々のお兄ちゃんと、なんかそんなお兄ちゃんとも距離を取りつつ、自分にも自信のない、でも魔法が使い出しちゃった弟の兄弟ものなんだけど、プラスここに下半身のお父さんついてくるから、ね。
超面白いですよ、下半身の。
この辺がさ、ちょっとさ、俺吹き替えで見たんで、僕は吹き替えで時間しか合わなくて、
吹き替え版だったんですね。
で、子供たちと親子連れ結構いて、でもさ、下半身のお父さんと一緒に行動するって、そもそもすげえ設定を子供に見せんなっていうのがまず一個だね。大人だって、だからさっき言ったみたいに、小牧でみたいにね、あ、上半身ないってことはコミュニケーション取れないじゃないですかと思うじゃん、まさにそうなので、下半身の
ことはど
うやっていくのかみたいなこともあるわけ。なんかそこは
あやか
し強引なところもあんだけど、下半身は下半身なりにコミュニケーションを取るとすげえ感動するシーンとか、さすがピクサーあるわけ、その大技
で。でも散々笑わせとくんですよ、足さばきで、もうめちゃめちゃ面白い、
足だけでこうなんか
超面白い。
一応ね、世の中下半身だけだとちょっとびっくりされるから、上はなんかこう適当にこう綿詰めて人っぽく、もうかかしみたいな、
ダウンつけて
とかあって、でも、まあ、本当にそのある酒場に行ったら地図があります、地図を見て行ったら石があります、石に行ったら、石のとこに行ったら仕掛けがあって、そこは魔法でクリアしてきますって、本当に冒険者なんですよ、あのベースの
舞台は現代アドベンチャー
で、まあこれは基本そのみんなが忘れてしまった子供の頃の冒険感を、まあまあ16、18になっても俺たちは信じてやるってことのなんか美しさみたいなこともあるし、
2人の成長物語でもあるし、
そこで兄弟が成長し合うし、認め合うし、で最終的に、あ、で実はこううっすらとシングルマザーの物語もあるみたいな、お母さんを子育て、女の人一人でやってるから、お母さんお母さんでなんかすげえまたおばちゃんの、おばちゃん強えなみたいな話でもあったりする
から超面白かった。
子供二人とおばちゃん二人とお父さんとババババってやって、最後父とどういう風にゴールを迎えるのかみたいなところまで、まあ1時間40分で、まあまあ本当さすがのピクサーだなっていう感じですけど、でもすげえ面白かったし、あと本当ね、なんでここで泣くのっていうところで泣いたりもしたな、俺は。なんか、まあ、これはぜひ見てもらって感じてもらいますけど、車をね、お兄ちゃんが車を乗ってるの、お兄ちゃん車持ってて、バンを。で、歴史オタクだけど、ファンタジーオタクだから、こう、名前つけてて、ペガサスみたいな。
その、魔法が昔あったっていう世界観で、その冒険する感じの、その現時点のはどんな感じなんですか、車とかは。
全然車で移動するし、昔伝説の酒場があったって言って、伝説の酒場が今でもその名前であると、そこに行くともうファミレスになってるわけ今。でも一応店主は昔の妖怪みたいな形してんだけど、今は魔法なんかで食えませんよみたいな。
なるほど。
魔法、まあ、魔法っていうのは昔となんだろうね、その ちゃんと夢を持つとか、本来の自分を知ってるとか、あの時代に流されない自分を持つみたいなことなんだけど、昔を信じるってことで、
もう
店主ももういやもううるさいうるさい、もうここ有名なの分かってるけど、今もうほぼ観光地みたいになってるし、ファミレスだし危険なこととかしないわよって言ったりするんだけど、その人も変わっていくみたいな、彼らの行動につられて、
あ
とお母さんに強引に連れて行かれて、
だからそうだね。
なんかあれですね、そこで一つそのひねってるところがちょっとピクサーっぽいですね、
うん、
やっぱり、
うんうん、そうだからそう現代においてもさ、ワクワクすることとかってあっていいじゃんとか、
うんうんうん、
あとは日本人じゃ感じにくいかもしれないけど、まあ、人種とかね、自分のルーツとかね、
うん、
ちゃんと誇ってさ、忘れちゃダメじゃん、伝統とかさ、みたいなことだもんね、多分するしね。
へー。
ことがあって、だから子供を、特に男の子兄弟とかね、お兄ちゃん上位、うん、お兄ちゃんがね、超いいんですよ。
いいえ、でもお兄ちゃん本当に最初ガチでうざくて、それぐらいうざいテンションできて、マジでうざい。
シュウさん、吹き替え版では、
はい、
どなたが、
主人公の16歳の清和な子、イアンを志尊淳さんやってて、
あ、はい、
お兄ちゃんを城田優さんがやってて、
ああ、白田優さん。これ
正直全部、本人の顔全く浮かばなかった。声優さんかなと思った。
すごい。
声優さんかもなと思って、るけど全然本人が漏れないうまさ、
うんうんうん、
うまさってすごく良かったですよ。
うん、
確かにね、吹き替え版でトム・ホランドとクリス・プラットの声で聞くとまた違うイメージでね、いいかもしれない。
うんこれもあの駅みたいに両方楽しめるかもしれない、
うんうん、
楽しめると思います。
よかった。
もうアメリカナイズの笑い声じゃないですけど、笑いがすごいあります。
あれ、カメリサが今また一瞬。
大丈夫。
ごめんなさい、電池が切れそうでした。充電忘れした。
なんか、はい、その、ファンタジーの、で、うん、割とこう、まあ、特に俺、日本だけなのかなと思ったら、世界的な、あんまりファンタジーの流れ、そんなに知らないんですけど、
うん、
日本って今、ほら、すごく、まあ、異世界、ね、転生系流行ってたりとか、
うんうんうん、
で、あとね、この間ふと思ったんですけど、シュウさんもね、さっき言ってた世界線っていう言葉っていつから市民権を得ました？
いや、まどまぎじゃない。
結構みんな世界線って普通に使ってますよね。
俺はなんとなくやっぱ大川さんとかとの会話の中で、もう使っていいなっていうふうに受け取ってます。
あれは
結構10年ぐらい前じゃないですかね。
10年。
でも
ね、
アイドルラッパーの得意なんて使ってないで、
ね、そう、使ってないですね。もうちょっとこうメジャーになったのってついここ何年とかの話だと思うんですけど、そうそう、なんかね、そのそれってやっぱりその、あ、なんていうんですか、みんなが共有できるそのそういった世界観みたいなののこうジャンルが一個確立された感じありますよね。
まあそうだね。例えばタイムリープもののアニメとかさ、まあ結構多かったし、なんかその辺なような気もするけどね。
そう、なんか、なんていうんですかね、ゆるいファンタジーっていうんですか、その、うんうん、例えばね、昔ってそれこそね、マジック・ザ・ギャザリングとか、
うんうん、
指輪物語とか、まあゲームオブ・スローンズもそうですけど、うん、結構がっちりストイックファンタジーじゃないですか。
うんうん、重いね。
それに対して、もうちょっと、ゆるいっていうかね、ルールが。まあ、言っちゃえば言葉通じるし、みたいな。こっちの。
ちょっと世界線で片付けるのってすげえ強引でずるいけど、まあしょうがないみたいなところ ね。そういう世界線だから、世界線違うからみたいな、
ね。っていうとね、こうスッとそこだけでこう共有できるね、
うんうん、なんていうか、共通言語が発達できる。
なりますよね。うん、で、これ日本だけなのかなっていう、どういう感じなんだろうと思ったら、割とピクサー、今回話聞く限りだとそういう感じですね。
でもさっき亀井さんが言ってたけどね、うん、女の子ものやって、なんか久々に男の子兄弟ものって、なんか逆に言うとさ、うん、俺たち、まあ今40歳ぐらいの人が親になって子供を持ってるとしたら、うん、俺たち世代って結構 RPG 世代じゃないですか。ドラクエが
あって、ファ
ンタジーが、それこそマジック・ザ・ギャザリングもあって、
う
ん、世界的には。 このいわゆるあのファンタジーな世界観、ファンタジーなアイテムとか魔法とかさ、うん、石とかさ、うん、なんかねそういう宝の地図とかっていうのがすげえグッとくる世代のお父さんがいる、うんうん、今だからこそな気もちょっとしたけどね。
なんか今、うん、ベイマックスとかもっと前っていうのが逆に意外ですよね。これだけ最先端になってきてるのに、それはもう、うん、もうちょっと前で、逆に今その古い世界に戻っていくっていう、ピクサーそこに目つけるんだっていうのはすごいさすがだなと思いました。うん、
そうだから本当ね、この下半身だけのお父さんえってなるよ普通。あら、ちょっと待って、ちょっとモテだって、モテ余してるもんちょっとやっぱり。意味わかんないからちょっとアダムズファミリーのこの 手だけみたいな面白さみた
いなことだけどさ、はいはいはい、
ここまで行ったらもうちょっとネタじゃん。
うんうん、
歩くのよねちゃんと
でもお父さんもだいぶネタでしたけどね足でこうやって弟と兄を探す、ね、
何も聞こえてない設定なの、この感触だけで。
ああなるほど。
で一応足だけ、
あ、うん、お前ら息子かってなんとなく分かってるかもみたいな。でその曖昧加減が最後までいいんですよね。すごくねこのオチはぜひね感じてほしい。結構ねラストはね、おー堂々たるラストですよ。
いや綺麗でしたね、美しかったです。すごい美しい。
なんかそうすごいね、あ、そのストイックさのその引き算でいくんだみたいな。
うんうんうん、
なんか大団円じゃないんですよ実は。
うん、実はちょっと違うんですよね。
そうでもねすごくねいい、あ、そんな設定考えるっていう。でもこれちょっとあの記事読んだら、うん、監督の、何さんでしたっけね、ダン・スキャンロンさんが脚本も書いてんだけど、本当に自分のお父さんが死んでるんだって、
うん、ああそうなんですね。
そうそう、なんかそんなことをきっかけにした、まあ、自分の物語だったりするというね話も聞けましたけどね。面白かったと思います。はい、
あ、お兄ちゃん、なるほどね。
お兄ちゃんがいる白秋さんのこと
を、俺双子はちょっとまた違うんだ、お兄ちゃんと弟っていう感じ。
あ、そうか、
あ、だから逆に、じゃあね、確かにね、
逆に多分もう2、3、もう5年以内に双子もの絶対やるなこれ、あのピクサー。
うん、ありそうついに。
でもあれ、皆さんはあのシングストリートのお兄ちゃんも、うん
う
ん、
あー、シングストリート
家にいて音楽超知ってるけど、はい、実はいてえやつみたいなさ、なんかあんな感じもちょっと思い出したけどね。
でも兄姉ってそんな感じがする。うん、弟妹の方が割となんかこう内気、あ、まあ岩くんは内気でしたけども、割となんかこう外に向けていける子みたいな。
そう、お兄ちゃんは人から何を言われても自分の人生好きなものを歩くってことを実はもうそうそうと決めれた人だから、逆に変人と思われちゃうわけよね、
うん、
世の中でね。
うん、
でも彼が道を切り開いたり人を成長させてくれるっていうね。
うん、でまたその弟の気づきが最後すごくいいっていう、
うん、
あそこに気づいてそういうラストに持ってくんだっていう。
やっぱうまいことやっぱ家族にフォーカスしてるから、その 恋みたいな話ゼロだから、うん、
そうですね、綺麗、ね、さっぱりない、
ありそうなもんじゃない、なんかちょっとさ異性の、
うん
うん
うん、
思春期だし、
そういうのはもう皆無にさせてるっていう、あえてです、
うん、
1ミリも入ってないですね、
うん、あの雪ですら悪役で王子様出てきた
とかね。そうそうそうとか、ああいう絡みすらないですね。
ない、うん、それは逆にいいですね。
うん、そう、こんな感じで面白かったございます。
なるほど、
うん、そう、大、はい、きいスクリーンでぜひ
中に、うん、はい、チェックさせていただきたいと思います、
うんうん、私も機械見に行こうかな。
いや、吹き替えはね、面白いよ。でもこの時期のさ、こう間引かれた席で、どうやって親子を映画見てんのかなと思ったわけ。
あ、そうですよね、うんうん。親子もやっぱりダメなんですかね、ちっちゃい子も。
親子も離れて座ってたけど、本当にちっちゃい子は、やっぱり隣の席にこうちょっと置いといたりしてたみたい
な。
あとやっぱりトイレに行く子が多くて可愛いなと思った。
へい、
まあまあ長いしね、みたいな。
しょうがない、しょうがない。
あれはそうだね。
でも、そう全然良くて、でもやっぱ家族、ちゃんと子供から笑い声が出てたりしてたしね、良かったなと。ただ一個苦言があるとすれば、大人が持ち込みのポテチボリボリ食ってるやつがいて、子供が見てる映画館でそういうことだけは本当にやめてくださいと思う。
あ、
子供が見てるんで、子供が見てる、
いや、
ガサガサうるさいのはもうしょうがないですよ。その、映画館のポップコーンでうるさいのとかどうでもいいですけど、持ち込みガサガサはね、ダメよ、
とビニール。
ダメよ、子供見てんだから。
ここだけ大人。
大人ね。ありましたけど、まあ、こんな感じかな。
なるほど。
はい、ぜひぜひね、見てくださいって感じです。
はい。
はい、上映したてです。
はい、では次のコーナー行きます。来週、次回のモテムービーはなんだ？
なんだ？
よいしょい。というわけで、すいません、ここからは、僕モテメルマガ執筆人の、カット職人林くんにも参加していただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
例えば、冒頭俺たち自己紹介してなかったね。でも文字が出ます。あ、文字が出ないな。それは動画だけだな。改めまして、私が司会のラッパーの上杉学習です。はい、もういい
そうだ、してなかった。私が俳優の小牧英雄介でございます。
はいはいはいはい。
俳優の亀田梨沙です。
はい、
どうも。
すいません、だらだらしてしまいましたが。
改めて。
カット職人の林です。
うん、どうも。ありがとうございます。なぜここから林くんが参加しているかと言いますと、
はい。
と。
来週の、いや、すいません、次回、まあ、ちょっと収録日まだ未定ですけど、次回のお題はこの映画ということを決めましたので、うん、林くん決めました。はい、次回のお題がは、正確な名前を林くんお願いします。
キスカムカモンキスミーアゲインという、
いや
ヤッホー、待ってました。
そしてなぜここで林くんかというと、まあ、何度かね、僕らはもうすでにねラジオでも言ってますけど、このキスカムの映画、キスカム、まあ、だからキスカムって言っちゃいますけど、キスカムの脚本を林くんが担当しているということで、
はい、
はい、
しかも、本来4月の頭に公開予定で、僕たちは僕までのイベントも仕込んでいたんですが、
うん、
コロナの影響で、上映が延期になった中、いよいよ、はい、9月4日でしたっけ？
9月4日金曜日でございます、
うん、から、上映がいよいよ始まるということで、はい、おめでとう
ございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、オリジナルなんです。どんな映画ですか、林くん？
まあ、オリジナルの映画で、はい、まあ、ジャンルで言うと、まあ、ずっと言ってるんですけど、ロマンティックコメディっていうジャンルになると思うんですよ。
はい、
でね、実はこのジャンルって日本ではあんまないんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、まあ、小牧さんよくご存知だと思うんですけど、はい、アメリカってロマコメって言われてて、いわゆる一つのジャンルとして本当にお客さんがすごいたくさん入って、はい、すごい盛んなジャンルなんですよ。
そうなんですよね、うん、ただ日本だとあんまりこう日本まで上映来なかったりとか、来ても結構小規模だったりとかね、
うん、
で、しますけど、向こうだとね、もうかなり人気ジャンルですよね、
うん、で日本だと例えば三谷幸喜さん監督脚本した、まあ、コメディ映画だったりとかたくさんありますよね、うん、で、まあ、まあ、工藤官九郎さんが書いた脚本の映画だってもちろんあります、うんうん、で、まあ、対照的にちょっともうちょっとターゲットが下の高校生を、
うん、
女子高生とか男子高生を舞台に、うん、ターゲットにしたちょっとキラキラのちょっと笑える、うんうんうん、
はい、
コメディ、学園コメディみたいなのは恋愛コメディみたいなのあると思うんですけど、
ありますね、
うん、多分ね、そのアメリカのラブコメってもうちょっとね、働く男女だったり、うん、大学生だったり、うん、もうちょっと幅が広いんですよね、ラブコメってね、
うんうんうん、そうですね、
うん、で、そういうジャンルがないのでなんとか日本でできないかって、まあ、いろいろタイミングもよくやることができて、うんうん、まあ、ぜひちょっと僕も本当ね、この僕モテメルマガをやってなかったら書けてなかったかもしれないです
ね。ああ、すごい。
なんだってね、モテるためのですからね、それはね。
そうです、だから。で、このメルマガって入江優っていう映画監督が主催してるじゃないですか。
はい。
で、多分彼はラブコメ撮れないですよね、多分ね。
あ、ちょっと想像できないですね。
まあまあ、今までのフィルモグラフィーから言うと、撮りそうもないですよね。
撮りそうもないですよね。なのに、このメルマガでは、モテるっていうのをテーマにしてやってきたわけですよ、うん、で、本来であれば、うん、このメルマガでやっぱラブコメを本当はなきゃいけないはずなのに、
そうだね、
そのピースを僕が勝手に埋めたっていうね。
8年ぐらいかかったね。ここまで来るのに7、8年かかってるけど、
いや、かかります。でも本当にこのメルマガでずっと、まあ、僕カットを数える連載をやってきて、その蓄積がなかったら多分書けなかったんじゃないかなと思って、本当にこのメルマガが生んだ映画って言ってもいいと思いますよ、本当に。
すごい。
僕も映画の脚本書くの初めてなので、至らないところだったりとか、いろんな甘いところはあるとは思うんですけど、
うんうん、
モテるっていうメルマガがやってる以上ね、やっぱこのラブコメっていうのは避けられないかなと思って。
いや、しかも、そのオリジナルっていうところが素晴らしいですよね。
うん、テレビ番組、テレビとかアニメの脚本はね、書かれてましたけど、
うん、
舞台だったりとか。
ちょっと思うことがあって、キスカムに俺。
はい。
ロマンティックコメディ、まあ、ラブコメとほぼ同義なのかな。ちょっと違うの？
違います。ラブコメとは違います。ロマンティック
コメディ。
ロマンティックコメディ。違いを教えてください。
ちょっとざっくりちょうだい。ちょっと、俺そこ気になったの、一個前。ロマンティックコメディって最近よく言うな、林くんと。
それはね、ロマンティックコメディっていうのはやっぱジャンルなんですよ。で、ラブコメっていうのは、なんだろうな、うん、どっちかって言ったら日本の漫画のジャンルなんですよね、ラブコメっていうのは。
あー、なるほど、
ね。まあ、よく言いますね、ラブコメ、ね。
足立みずる的なとか、もっと前。
そういうことです。もうだから、タッチとかがラブコメです。
うん、ここと、ラブコメを合わせたみたいに言われてるもんね。
そうなんです。だから、
うるせえやつだとかね。
ラブコメ。
そうです。ラブコメですね。
そうか。もともと漫画に使われてた言葉だったりするってこと？
そうです。で、もっと言うと、ロマンティックコメディーっていうのはどっちかって言ったら、大人の恋愛喜劇なんですよ。うんうんうん、
なるほどね。
なので、高校生とかは、ちょっとターゲットでは、高校生とか中学生ではないんですよ。
ラブアクチュ
ール。
今年だとロングショットとかが、
うん、
あれはロマンティックコメディでいいですか、林先生？
もちろんそうです。もちろんそうです。
めっちゃ面白かった。は
い、うん、あれはやっぱ大人のね、ええ、
うん、そうですね。
ほんで
ね、
もう一個思うのが、うん、ポスターがさ、はい、そのなんていうの、コメディ感がないっていうか、ちょっとクールにしてるじゃない？
うん、
うん、それがちょっと
僕、
それ
僕は知らないです。僕は知らないです。そこタッチしてないんだ。
でもなんかさ、そのいわゆるさ、キラキラしたあのもっとティーンエイジャー向けのコメディだと、もっとなんか、うん、キラキラっとしてたりさ、もっとコメディ感がもうあったりさするじゃない。なんかそれと違ってちょっとクールにしてるのが、なんかこの映画のトーンに実は習ってんのかなって思ったりしたわけ。
うんうんうんうん。
ぜひちょっとそこは確認してもらって
劇場でね、
うんうん、あ、ちょっとじゃあよかったら、キャストやスタッフのご紹介をしていただいてもよろしいですか？
あ、はい、ですね、主演がですね、葉山翔野くんという、
はい、
で、ヒロインが堀田茜ちゃん、
うん、
だったりとか、あと、もう、はい、
お二人いらっしゃいますか？お二人いらっしゃいますね。
もう一人、
はい、葉山さんと堀田茜さん、はい、あとこれは八木有沙さんですね、はい、モデルの、はい、あとこれは塚本隆さん。
男の子の方が主演なんだ、
はい、そうです、男の子が主役です、うん、葉山くんが主演の、
ちょっとこの二人の女性がちょっとどうなるか的な感じなんですか、このビジュアルを見る限り。若干そんな感じが。
どうなんでしょうか、そう、うん、そうかもしれません。
でもこれさ、公式サイト見るとさ、女性2人がドーンって出てて、ポスターもそうだけどさ、男子が主演とかって思わなかったわ。
私も。
あ、まあそうですね。まあまあ、いろいろ。
狙いなんでしょうかね。
そうですね。
で、あとはこの。はい、
うん、
あ、題名って何か意味があるんですか？キスカムで使われてるんですか？
うん、キスカムっていうのが、これ、僕がバスケット好きだから、多分拍手は分かってると思うんですけど、うんうん、アメリカ の、 スポーツの中継をしてる最中に、うん、タイムアウト中とか、ハーフタイム中に、アメリカの中継って、観客席映すんですよ。
うん。
あ、う、あ、
ん、
はい。
それで、
野球見ちゃったら、は
い。そう。で、キスしないよみたいなテロップが出て、そうすると、うん、映った2人はキスをしなきゃいけないっていう文化があるんですよ、うん、アメリカでは。
そうなんですね。
うん。それを、まあ、
それを
映してるカメラがキスカムっていうんですよ。
うん。
うん。
うん、なので、まあ、
そこから
来てるんで、まあ、そんなことがあったりなかったり。
あったりなかったり。
自分から言ってたけど、ね、日本にはない文化なんでしょってことを。
そうなんです、うんうん、結構アメリカでは結構当たり前にある文化なんで。
それで日本の舞台にキスカムってどういうことみたいなことですよね。
まあそういうことでございます。
楽しみ。雪中継でちょっと映ってこうやってやるぐらいだと思ってます。ああいう。
それはアメリカでは。
日本は似たようなことやってもね、ピースしてとか、なんか。
そうですよね。
ぐらいだけど、アメリカはこうキスね、うん、キスしてわーってなって、どんどんカメラがこうね、いろんな人を抜いていくんだよね、観客が、ね。
かわいい。すごい
ですね。で、マジでキスしようとして、ビンタされたりみたいなこともある
ん、ね。うん。
みたいな事件も
ある
。
キスできなかったらなんかありそう。
そうそう。親、そんな展開がありそうだな、林、これは。
なるほど。なるほど。
題名気になったりするとどういう意味
もうなんかちょっと怖くなってきた。もうだってこれ、メルノが7年間やってきて、まあ、もちろん入江君の作品もそうだけど、この執筆陣全員がちゃんと批評するわけじゃないですか。
はい。はい。
もうちょっとね、今、もう気が気じゃない、もう今から気が気じゃないですよ、僕
も。いや、でも、
そして、ポッドキャストでもみんなで。
ね、9月4日公開で、その直後には、またこのね、ズームでラジオさせていただこうと思いますし。
ぜひお願いします。
今、僕、サイト見てるので、9月4日から上映で、都内はね、バルトナイン、シネマロサ、池袋シネマロサ、新宿バルトナイン、お台場のユナイテッドシネマ、アクアシティ、立川シネマシティ、近郊だと横浜ブルク13とか、あと千葉 T ジョイスとかでやってますね、結構全国、まあいろんなところでやる映画ですね。
そうですね、
はい、
はい、
9月4日もう2週間ぐらいなんで。
そうですね。
ちょっと思ったのが今、はい、コロナ禍でみんなマスクしてるじゃないですか、
は
い、
はあはあは
あ、なんですけどこの映画ってもちろんマスクしてないしキスがテーマなんで、ものすごいなんか濃厚な感じに感じるかもしれないですね、今見ると。
なるほど。
今ね、小牧根さんはちょっと今、いろいろ現場行ってると分かると思いますけど、下手したらキスシーンってやっちゃいけないんじゃないですか。
まあ、いろいろガイドライン、まあ、現場によって違いますけどね、結構アクションとかラブシーンとかに関しては、まあ、十分気をつけてっていう、
ね、制限がありますよね、
感じでやってますね、はい、
そんな時期だからこそ、ちょっと、っていう濃厚なものを、大画面で みんなで見ていただけると、
う
れしいです。
ありがとうございます。
はい、
林さん、これ、舞台挨拶みたいなのは難しいんですかね、この時期。
ああ、でもどうなんですかね。僕もちょっと状況まだ詳しくは聞いてないんですけども、もしかしたらリモートとかで、
あ、そうですよね、
あるのかもしれないですし、もともと本当、監督を呼んでね、入江君と一緒にイベントやる予定だったんだから、
ね、そうだね、そうだね、監督のスケジュールまで、実はね、抑えさせていただいてね、
そう、すごい楽しみにしたんですけど。したらいきなり涼しい木陰の
特集だ
った
の、ものすごい。すごい変わり、あれはあれで最高でしたけどね。
そう
だったんですけど。改めまして、我ら、僕もて執筆人の加藤職人林くんが脚本しています、映画キスカム、こちら9月4日から公開ですので、はい、でこの、ポッドキャストの次回のお題にもなりますので、ぜひ皆さん見てください。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
楽しみ。
僕らのモテるための映画設定メルマガ、はい、毎週水曜日マグマグ、そして木曜日ニコニコチャンネルより配送しております、登録初月は無料になっておりますのでお気軽に登録してください、このポッドキャストはまあ不定期に2週間に1回ぐらいですかね、なるべく新作映画、関係映画を語っていきたいと思いますので、お気軽に聞いてください、はい、一応これ
よろしくお願いいたします。
声のみのポッドキャストと一応ダラダラと編集そんなにしてない YouTube も、並行してアップしていきたいと思いますので、どちらかでお楽しみくださいと。
さ、はい、あ、
こんな感じかな。
グッドボタン、グッドボタンお願いします。
はいはい。なんかありますか？ある人いれば。
ないです。
はい。
じゃ大丈夫かな。
はい。
じゃ林さん、検討になっておりますんで、僕らも、時間範囲の、応援はさせてい
ただきます。楽しみにします。
お願いします。
楽しみにしてます。
じゃあ、以上になります。お疲れ様でした。
どうも。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。